あ時刻は12時になりました。トークランチョンビート、本日のお相手は私奈良蓮と、
こんにちはセバスチャンです。
今日もよろしくお願いします、はい、というわけで今日は7月17日ですね、月曜日迎えました。今日から1日ね始まるぞっていうところなんですけど、今日は祝日なんだよね。
山の日、
山の日だっけ、山の日なんですけども、
ごめん、海の日、
海の日か、はい、海の日なんで、ちょ海の日じゃんこれ俺なんて言った今、
山の日、
山の日か、ごめんやめろよ変なこと言うの、まあ、変なこと言うのがラジオなんだけどね、変なこと言うのがラジオなのに
素通りされると思う。
やめろ変なこと言う、全然別のことを考えてたらこんな風になっちゃうんだよね。ラジオってさ不思議なもんで、こう喋ってる時考えて喋ってるように見えるじゃんね、喋ってることと頭の中っていうのが別で動いてんだよね。だいたい喋ってる時っていうのは次のことだとか次の展開のことを考えていてね、口はなんかもう自動演奏モードなんだよね。
特にオペレーターやってるとね、
チャット GPT みたいなもんでね、こう言われたらそれで返すみたいなのがもう自動で決まっていて、
じゃあ、有料にしないといけない
ちょっと今3ちょっとアップデートしないとダメだね。
有料版にしないと、チャット GPT、ね、課金しよう課金、
だから、僕が今考えていたのはね、今日ゲストがね来るはずだと聞いていたんだけど、ゲストがまだ来ていないと、生放送だからこそ起きうるトラブルというか、うん、なんだかんだこれも生放送だからだよねみたいなことってあるけれど、なかなかないよね。でもねゲストが来ないみたいなことはね、うん、本当にね意外とないっていうか、遅刻したりとかしたらどうするのみたいな、なんか中学生とかの職場体験で聞かれそうな質問ですけど、いやそんなに来る、そんなにねゲストがすっぽかすってことはなかなかないんですよ、うん、みたいなね、うちではゲストがすっぽかしたことはないけど、パーソナリティがすっぽかすことは時々あるけれどもね、ゲストがすっぽかすことはほとんどないよね。パーソナリティってのはね、うん、もう慣れきっちゃってね、放送するのにこう慣れているから、なんか理解1日ぐらい休んだってみたいな気持ちになったりとかするんだけど、まあ、ゲストっていうのはね、お晴れ舞台だと思って来てくれるから、うん、ラジオに出るんだって、うん、那覇市内に放送されるんだって、もうそれは行かなきゃみたいな気持ちになるから、
結構 早めに来られる方もいらっしゃいますから、
ね、そうそうそう、ゲストがね来ないなんてことはなかなかないわけなんですよ、なのにこの、今日はその、
休日モードか
な、稀にね、稀に引いた、なんかロシアンルーレットみたいなもんなんですけど当たっちゃったみたいな感じですよね、ですから今日何話そうかみたいなことを考えながら喋っていたわけで、海の日も山の日になるということでございますけど、はい、海の日なんだよね今日はね、
海
の日だっていうことで、祝日なのでお休みなんですよね。子供たちもお休みっていうことで、うちの子供たちもお休みなんですよ。遊びに連れてってあげたいんだけど、うん、仕事が業産あって、いや悪いけど今日遊びに連れていけないっていうので、めちゃくちゃなんかもうみたいな、せっかく祝日なのに家でレゴで遊んでるだけなみたいないや本当に連れてってあげたいんだけど、明日の会議の準備を今日しないともういけなくてみたいな感じでね、もう心苦しいですよね。仕事優先なのか家族優先なのかって言ったら、僕は家族優先ですって、言うタイプの人間だと思ってたのに、気づいたら仕事取ってんだもんねなんか悲しくなってしまって、
ちょっとね、
ダメだな、
コントロールできないところがある
そうだよね、駆け足沖縄なんてものはさ、本当にいろんな人たちに協力してもらってって、もちろんラジオもだけどさ、いろんな人たちが関わってるから、その自分の私事でっていう気持ちになっちゃうんだよね。でこんなのって良くないんだよね本当はね、本当はみんながそういう家族のこととか、ほらなんだっけ育休とかさ、家庭を大事にするっていう流れが今起きてる中で、僕がこんなこと言うとみんな余計あ自分のこと自分で周りに迷惑かけちゃダメだって気持ちになっちゃうねちょっとぐらいかけたっていいのにね、僕はちょっとかけちゃうか
よし今から行ってこい、
こんなラジオしちゃダメだよね、なんか、俺こんなに頑張ってるからお前らも頑張れよみたいなこと言いたいわけじゃないのにね、海の日だってだって今日海の日で、じゃあ今から遊びにじゃあ連れてっかってなったとして、どこに連れていくって話よね。沖縄ってそんなに出かける場所ないもん。
海はいっぱいあるよ。
いや海はいっぱいあるけどさ、海行くかじゃ、明日真っ黒だよ俺多分もう真っ黒になってやってくるから、
難民行こう難民。
な何
波の上。
波の上か、波の上は那覇の人がいっぱいいるからやだな
じゃあトロピ
知り合いにまず会いたくないもんな。
トロピ、
奈良さん昼間から海で遊んでいいゴミ分ですねみたいなトロピね、トロピもなかなか人が多いんだよな。宜野湾もな。
じゃあ東海岸だな。
東海岸いいな。
合わないと
思う、東海岸はまあ合わない気がするな、分かんないけどね西原の方とかいいよね、だからこんな感じで今日海の日の話でね、どっか出かけるかみたいな話をじゃあしていきたいと思います。今日ゲストが、いなくなっちゃったので今日フリートークでいきたいと思います。まあいつもフリートークなんだけどね
ね、テーマ、テーマに沿うことが珍しい、う
ん、ないんだけど一応考えてんだぜって話よ、うんうん、あれ何も考えてないのに喋ってるに見えるだろ一応台本なんですべて、うんはい、というわけでこの番組は YouTube ライブ、ツイキャスを通して映像配信しています。ぜひ映像の方もご覧ください。またポッドキャストやってます。 iTunes、Spotify でお聞きいただけます。どちらも FM 那覇トークランチョンビートと検索してみてください。お、最近トークランチョンビートってさ、ちゃんと出るようになってんだ、うん、お字幕。
あ、
なんですごくない？
本当だ、
今までずっとポークだったじゃん。
絶対ね、ポークランチョンミートが出てたのに。
やめろ、それ学習してまたポークランチョンミートになっちゃう
だトークランチョンビートか。
トークランチョンビートってこれちゃんと出る字幕が。
すごいな。
え、学習すんのこれ。
学習すん、Google さんか。
Google の検索とかからなんか取ってきてんだろうね、ワードをね、うんうん、ちゃんとそういうのがあるっていうのをやってるんだろうね。だってじゃなきゃずっとポークだったもんね。
最初 FM 那覇もなかなか反応しなかったもんね。
出なかった出なかった。
FM 奈良になってたから。
そうなんだよな、
奈良社長のやつやしって思
う足のやみたいな、ね、思われたくないの、この字幕で聴覚障害の方がさ見た時になんだこいつみたいな自分の名字名前につけてんのみたいな勘違いされちゃうよ。
スナックと同じパターン。
嬉しいね、トークランチョンビートが字幕に出てくるって。ごめんね、ラジオ聞いてる人は何言ってるかわからんと思うのだが、YouTube とツイキャスで配信してるときに、その聴覚障害の方のためにこう字幕をね、うん、つけるっていう、そのあとは電車の中に乗ってる人が音出せないっていう時とかに字幕見てやったらいいよねみたいな、うん、だったんだけど、なかなか精度悪かったんだけど、トークランチョンビートが出るっていうのがもう嬉しいねっていう話をしてました。さあ、というわけで、そんな YouTube とツイキャスもやってるし、ポッドキャストでもやってる。そしてリスラジオアプリ、お手持ちのスマホにリスンラジオと検索していただきますと、世界中どこからでもお聞きいただけるリスラジオアプリがございます。無料です。ぜひともこちらの方も使ってみてください。今日もトークランチョンビート
始まるよ。
プロ卓球チーム琉球アスティーダは、卓球 T リーグへの挑戦、トライアスロンチーム、卓球スクール事業、スポーツバルの運営など、沖縄から世界へを合言葉に活動に取り組んでいます。夢への道を開き、明日を照らす光となる琉球アスティーダ。
第6回沖永通りうまんちゅ落語祭り、7月11日から17日まで沖永通りが落語寄せに変わります。各会場無料公演を毎日楽しむ、有料公演はじっくり楽しむ。お問い合わせは 868-0913 うまんちゅ落語祭りまで。
毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
FC 琉球ラバーズ。
毎週聞いてね
FC 琉球ラバーズ。
うがい手洗い
FC 琉球ラバーズ。
絶対聞いてね
FC 琉球ラバーズ。
一人一人の小さな気持ちが集まって大きな力に変わっていく。困った時はお互い様。
困った時はお互い様よ。赤い羽共同募金。
県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで、子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
さあ、時刻は12時9分になりました。本日7月7日、今日の
7月17日
すいません
七夕に戻って
またやっちゃって、7月17日今日のお天気予報に参りたいと思います。沖縄本島中南部のお天気、曇りところにより雨で雷を伴います。風は南東の風強く、波は4メートル後3メートル、うねりを伴います。降水確率は12時から18時まで 40%、 18時から24時まで 30%、 日中の最高気温は32度となっております。地方警報ですが、沖縄本島地方では17日夜遅くまで強風や強い雨、 急な強い雨、落雷に18日昼前まで高波に注意してくださいということでございます。沖縄本島地方は気圧の谷の影響でおおむね曇っており、雨の降っているところがあります。17日は気圧の谷の影響でおおむね曇りで、ところにより雨や雷雨があり、久米島では激しく降るところがあるでしょう。南東の風が強く吹き、荒れた天気となる見込みでございます。明日18日は気圧の谷の影響で同じく曇り雨の天気となりますが、次第に高気圧に覆われて晴れるでしょうということでございます。天気の話をするとですね、今秋田の方が洪水とか、大雨とかって言ってね、もう大変なことになっているというのを聞いて、うちのばあちゃん大丈夫かなみたいなね、僕全然知らなかったんですよその話、なんだっけな、僕スマートフォンの防災アプリに自分の実家、
はいはい、
じいちゃんばあちゃん、親父お母さんみたいなところとみんな別々だから離婚してるからね、そこを事前登録してあって、ここで何か警報とか災害が起きたら僕の携帯アラーム鳴るようになってるわけ、でも機種変更したじゃんね、その時になんかリセットされたみたいで、アプリの情報が、
はいはい、
だから全然気づかなくて、で誰だったかな、ミムだ、ミムが LINE で、奈良さん大丈夫ですかみたいな、何をみたいな感じで、奈良さんの住んでる場所って何々町ですかみたいな、いや違うけどみたいな、この何だろうって思って、まさかって思って調べたら、あ災害が起きてるって思ってね、それで気づいたんだよね、だから全然なんだ知らなくて、で急いで連絡して、おめえが最後の電話だみたいなねいやそうは言われんかったよ、誰々とか誰々が電話あったよみたいな、俺がだいぶ遅れて電話してきた、それでまあでも電話できて嬉しかったみたいでね、全然そのばあちゃん家、うちの実家はね、ばあちゃん家が僕実家なんだけど、その大館市ってところにあって、大館市のもうすぐ隣、もう下も上横もどっちももう洪水だったわけ、大館市だけギリギリセーフみたいな、内陸側なんだよね大館市っていうのは、青森と岩手の県境ら辺にありまして、だからそこまで、その海の方がね結構大変だったみたいな、でも海が関係あるっていうか、線状降水帯だから、あれの、動きだったわけよ、雨雲レーダー見たら、線状降水帯の動きだったから、それがちょっとずれてたら大館市も危なかったし、なんだったら去年もそうだったんだよね、結構大雨で、氾濫寸前みたいな、洪水寸前、でも土砂崩れとかすごくて、僕がちょうど秋田に帰ってる時の、息子がコロナになってもう大変だった時だったかな、コロナだったかな、高熱出した時か、で、なんだっけ、その周りこの山に囲まれてるもんだから、いざ帰ろうと思ったらもう土砂災害だから帰れませんみたいな、封鎖されてるわけ、だから山の中に孤立、
陸の孤島や、
そうそう陸の孤島なんだよ、だったわけ、でもこんなのがなんか多いねって思って、だから田舎は慣れてないんだよねそれをね、で大丈夫ね大丈夫ねって話をしててね、まあ大丈夫ね大丈夫ねは沖縄の方言なんだけど、大丈夫ねって来たら言わないんだけど、大丈夫って言ってたら、正直雨より今クマの方が怖いんだって、
クマ、
クマがなんかめっちゃ降りてくるようになったらしくて、だから普通に街の中にクマが出るようになったんだって、だからもう朝方のウォーキングとかもそういうのもダメみたいになってて、でもう本当にもうここにクマが出てくるぐらいの感覚で街の中に出てくるようになったから、なんかもう
沖縄で、マングース見るよりいるかもしれんね、じゃあ。
だからもう普通にいるんだってよ、だからもうそれで怪我する人とか、まあ、亡くなった人はまだいないらしいんだけど、そういうのがもうあって、熊の方が怖いんだって、
もう山に食べるもんとかがなくなったのかな、
そうなんだって、食べるもんがないから、だから農家とかがもう襲われてて、もう大変なんだって、だからその雨よりも熊が怖いって言ってて、だからそのもし氾濫したら近くにね山があるわけ、
はいはい、
タッコモリっていうね、山があって、そこに行きなよって言って、そしたら、いやいや山なんか行ったらクマがいるって言って、いやクマなんかそんな出ないべって言ったら、いやもう出るんだってみたいな話をしてて、そういう感じだったんだよね。だからなんかもう自然災害というか、もう自然の脅威に触れている、もうまさに、でばあちゃん今一人ぼっちだからね秋田で、すごい大変だなって思ったね、これはね、雨風クマ、
熊
だよ、もう雨川もすごい近いしね、
大城熊を派遣しよう、
大城熊を当てるか VS うちの熊はでももう日差しにも弱いし完全にインド派だし、見た目熊なのにもう温室育ちだから全然強くないし あの熊、うちの大城熊さん格闘技覚えてたら強かっただろうな。
いや前聞いたら、うん、一応中学の時一瞬バスケ部入ったらしい。
そうだったんだ。
で先輩が、うん、前これやっとけよっていうタメ口聞いたのが気に食わんでやめたって言ってた。
ああなるほどね。
今考えたらそれ全然優しく言ってたみたいだったんだけど、うん、その時はなんかそれが理不尽に思ったって
、ね、大城さんも首里の人だもんね。
みんな首里、首里中だよ、首里中。
みんな首里だもんね。うん、首里の人はプライド高いもんね。
首里中、じゃあ全員やし。地区だ、ね。
そうか。
全員プライド高い。
高いか。
地獄絵図だ
よ。やっとけよっていうのはあの腹立つけど、うん、やっといてねって言ったら腹立たないんでしょ。
いやその言い方もなんかタメ口な時点でなんか嫌だ
で年上先輩のタメ口
が言われ
てどういうこと
なんで1歳で早いだけでっていう、
なんで怒ってうんみたいな、なんでそんな反骨精神の塊だった、じゃあ今と違うんだね、うん、温厚になったんだ、丸くなったんだ、うちのクマも本当にクマだったんだね、じゃあその時は、
うん、
痩せてただろうけどね、その時はね、わからんけど、うんうん、はい、というわけでコメントがね、来てますね、ドンチャンネルさん、シュリプライドシュリプライドってなんだっけ、ね、そんなある、そんなことは
プライドオブシュリ
いや店の名前みたいな、かっこいいじゃんこれ、シュリプライド、いいな、作ろうぜシュリプライド、うんうん、自転車の店タオさん、新世代のクマは人を怖がらない、あー怖いよね、まず人を知らんからね、怖さもね、何もね、なんかそういうのがあるよねって思いますね、はい、あとはですねコメント、じゃあ下から読んでいきますね、カンパチさん、こんにちは、こんにちは。
こんにちは。
自転車の店太郎さん、レン君、セバさん、こにゃなちは。
こにゃなちは。
カンパスさん、ハタビは放送お休みだと思ってた。いや、まあ、放送休むことは多いかもしれんけれども、普通に局は営業中でございますね。たけしさん、こんにちは。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今日お休みでもよかったかもしれないな、ゲストが。お休みだったら。ゲストが来ると思ってたんだけど、来て、来なかったらね、子供と海に行ってたかもしれないね、
うんうん、
自転車の店太郎さん、海の日は、海なし県の長野県には関係ないと思いきや、みんな新潟県の海に行くようです。おお、そうなんだ、新潟県の海に行くんだ、埼玉県が茨城の大洗に行くみたいなね、うん、埼玉県民も茨城の方の、大洗っていう海に行くんですよね、うん、友達とかとよく話して大洗の海行ってきたとかね、っていう感じだね、というわけで自転車の店太郎さん、 AI 賢い、 AI 賢い、さっきトークランチョンビートが字幕でちゃんと出るようになったって話してたんですけど、
うん、
ウマンチュ落語祭りがウマンチュじゃなくてオパンチュ、
あでもウマンチュ出てる
ちゃんとオパンチュじゃない、ね、パンチュになるみたいなね、だから大城さんの声があれなんでしょ、パンチュになるちょっと試してみるか、
第6回沖江通りうまんちゅ落語祭り、7月11日から17日まで沖江通りが落語寄せに変わります。各会場無料公演を毎日楽しむ、有料公演はじっくり楽しむ、お問い合わせは 868-0913 うまんちゅ落語祭りまで。
これあれだな、BGM のちゃんちゃかんちゃんのやつが影響してるんだろうな、
あ
でもちゃんと今うまんちゅって言ってたもんね、
これ逆再生したらなんかメッセージが残されるかも
ないだろ、大城さんがそんななんか加えてる、それなんていうんだっけそういうの、
サブ
リミナル、ゲームの中の、うん、この秘密の、うん、プログラマーが仕込むやつなんていうんだっけ、うん、
サブリミナルとは違う、
サブリミナルはまた違う、映画のコマ映像の話だねそれね、うん、なんていうんだっけな、なんかあるんだよね、それ大城さんやるかな、なんか逆再生した面白すぎるでしょそんなメッセージ、
知らんうちに洗脳されて
る、助けてみたいなメッセージ残して助けて、この世界は4周目とかなんかすごいワードを流してくるかもしれない、うん、はい、というわけで次のコーナー行きたいと思います、はい、FM 那覇ピックアップニュースのコーナー、 FM 那覇ピックアップニュースのコーナーは FM 那覇がピックアップしたニュースを読むコーナーでございます、まずは琉球新報、沖縄タイムズ、どちらも表紙を見たときにすごく気になったのが、琉球新報は、値上がり一途一途、値上がり一途、最多5万円から6万円ランドセルっていう、で沖縄タイムズの表紙が比嘉組世界一へっていうことで、比嘉さんたちが世界一になったのかな、これどういうこと、これはあれかシンクロナイズドスイミングか、どっちの記事が気になります、ランドセルの話と比嘉さんの話、
どっちもですけど、
うん、
身近的に言ったらランドセルじゃないですか、
う
ん、
ランドセルね。じゃあ
社長が大変そう、
ランドセル最多5万円か6万円台ランドセル、他のカバンを賛否拮抗、色やデザインが多様化し高値傾向にあるランドセルについて琉球新報は県内の新1年生の保護者を対象にアンケートを実施しました。購入価格は6万円台が 25.2% で最も多く、次いで5万円台が 19.3% だった。 78.2% がランドセルの価格を高いと感じている、ランドセルを使う習慣について続いてほしいと自由に選べるようにしてほしいが拮抗した、低価格のカバンの普及を求める声も寄せられたということでございます。新1年生保護者調査によると、ランドセル工業会によると、ランドセル価格は1990年は3万円台だったが2014年頃から4万円台と上がっていった、記者が7月に県内大型量販店の店頭で価格確認すると1万円から8万円のランドセルが、1万円台から8万円台のランドセルが販売されていたそうでございます。本市が保護者を対象にしたアンケートでは適正価格は3万円台が 39.1% と最多だった。新1年生がランドセルを使う習慣について好ましいと感じており、今後も続いてほしいと回答したのは 38.4%、 違和感があり各家庭でランドセル以外のカバンも自由に選べるようにしてほしいが 34.3%、 どちらとも言えないが 27.3% で、保護者の複雑な心境が現れたということでございます。自由記述ではランドセルは小学生の象徴として、好意的に捉える意見があったほか、ランドセルが高いとして低価格のカバンの普及を求める声も相次いだ、行政のランドセル無償提供の要望もあった、回答者の 95.9% がランドセルを購入していて、兄弟からのお下がりなどで購入しなかったのは 4.1%、 お下がりは 4.1%、 100人にしたら4人ぐらいいるってことだね、まあ、
ちょうど6、
1万円台で買える通学用リュックと、リュックを購入したという回答もありました。ランドセルを購入したのは祖父母が 62.7%、 おじいちゃんおばあちゃんが買うのが 62.7% で、親が買うのは 34.7% だった、まあ、おじいちゃんおばあちゃんが買うのが多いってことなんだね、うん、じいちゃんばあちゃんが、まあ、買ってあげたよね、じいちゃんばあちゃんがね、うん、アンケートは6月16日から22日にかけて那覇、南城、宜野湾、沖縄、名護、宮古島の6の小学校6市の小学校で、新1年生計880人の保護者を対象に質問を配布し、回答を得た271件を分析した結果となっておりますと。面白いねこの記事ね。ランドセル問題ってあるよね。ランドセルって1990年代3万円ぐらいだった。だからランドセルってそうなんだよね、3万円ぐらいのイメージだったんだよね、
うん、
それがこの間うちの子供たちのランドセル買う買わないとか言った時もう6万とかさ、
倍か、
なんでそんな、こんなだったっけみたいな、
うん、
6万ってもうスマホじゃん、スマホの値段じゃん。だからすごいなんか社会っていうかこの時代が、変わってるんだなっていう感じがすごくしたんですよね。
これって高速ランドセルっていうの、
高速、
ま、マスト
マストっていうか、まあ買ってくださいっていうもんでしょ、
学校、
うん、学校によっては例えば僕は小学校は埼玉で行くときはランドセルだったんだけど、うん、転校したね、秋田にね、うん、そしたら秋田はランドセルじゃなかったのよ。
あ、そうなんだ。
なんか黄色いでかいカバンだったわけだから俺だけランドセルで、みんな黄色いでかいなんかリュックみたいなやつ背負ってて、
うん、
全然なんかそんなに違和感なかったし、
うん、
で別に問題なかった、うん、むしろそのランドセルより黄色いカバン目立ってるし、反射テープも貼ってあるから、
あ、
子供っていう感じがすごく分かってて、うん、まあ良かったなと思って。ランドセルである必要があるかってことに関してのアンケートを見ると、やっぱ3割3割っていうか違和感抱えてる人たちが3割、34% かで、今後も続いてほしいが 38%、 だいたい4割、
うん、
でどちらとも言えないが 27%、 だいたい3割でしょ、うん、だからもう結構割れてんだよね、うん、意見が。でランドセルの購入価格に関しては最も多いのが6万円台で 25.2% で、今に、ね、6万円で買うもんなんだってね、びっくりするよね。僕うちの息子のなんだっけ、これマウスの電池がなく、ちょっと、ま、マウスの電池がないみたいです、すいません、操作できない。ランドセル、うちのランドセルは、おじいちゃんおばあちゃんに買ってもらったんですけど、まあ、僕の親ですけどね、6万って聞いた時にマジかと思って、アマゾンとかで検索すると、ランドセル結構安い、もう1万円切るぐらいのやつとかあったりするんだよね。大丈夫なのかみたいなね。でも見た目はランドセルなわけよ。で誰も気づかないと思うわけ、そのランドセルが、なんか安物だとか、なんか すぐ悪いものだっていうのはね、もう全然気づかないと思うんだけど、だからいざ本当にお金ない中買おうと思ったら、まあなんとか買える価格で一応出してくれてはいるんだなって思ったわけ。ただ6年間も使うもんだから、やっぱ丈夫じゃなきゃいけないじゃん、ランドセルって。だから、それだけ持つのかっていうのもあるけど、まあ言うて3年で壊れてもまた1万以下で買えるんだったらそれもいいかなとかって思ったりもするわけよね。で普通にやっても2万円とかでも売ってるし、だから6万円で買うっていうのはもう半端じゃないなと思って、量販店とかさ、スーパー、あーてかこうデパートとかでやっぱ買うとそれぐらいするしって思ってて、であとは単純に品切れ問題だよね。なんか売ってない問題、なんかどこにもなかったんですってやつ、あれとかもなんかもうびっくりしちゃうしね。なんか野菜みたいだよね、あの大量にあの作りすぎると野菜の価値が落ちるから、それちょっと土に返すみたいななんかランドセルもうなこんなに別に半導体使ってるわけじゃないじゃんね、うん、なんでランドセルが足りなくなるんやって。
革
なんかね、
あれって本革、
本革でしょ、本革。ああ、まあ、僕が子供の時使ってた本革って書いてあったよ。やっぱ革なんじゃん、丈夫でやるのにね。ただ大人になってもさ、いくらなんでも6万円のカバンなんて買わないじゃん、
うん、
買う、ね、ブランドバッグやろそれ。
おすご
い、ね、うん、今急にザーッと雨が降ってきました ね、ね、なんか外からザーッと音聞こえるぞって思ったし、雨ですよこれ、うん、雨。だから、まあ、あのランドセルに関してはいろいろ意見があると思うんだけど、僕はね、僕がおじいちゃんおばあちゃんになった時はね、別にランドセルなくてもいいなと思いますよ。やっぱこう、うん、親心としてはじいちゃんばあちゃんにランドセル姿を見せてあげたいっていう気持ちが、うん、あるし、でじいちゃんばあちゃんもやっぱランドセル買ってあげたいっていう気持ちがあって買うわけじゃんね、うん、あの可愛い子供のためにって、決してあれですよ、あのお金が欲しいからとか、困ってるからじいちゃんばあちゃんに買わそうっていう魂胆なわけではなくてあの本当に親がこう子供に買ってあげるって粋じゃないですか、
うん、
なんかそれで子供に教えるわけよ、あのそのランドセルは誰からもらったのって、何々じいちゃん、何々ばあちゃんってそれを言うときに大事にせよって言うわけ、うん、そのランドセル誰が買ったと思ってんのって言って、うん、お父さんって言って、そう俺だよって言って大事にせよって言うよりじいちゃんばあちゃんがあんたたちのこと可愛いと思って、うん、6年間ずっとそれを背負ってほしいと思って買ってくれたんやでっていうのを、うん、もういつも言ってるわけよ。だからこういうのがいいよねっては思うんだけど、
うん、
俺がじいちゃんになったらランドセル別になくてもいいから、普通のリュックサックになってても全然いいから、
うん、
そしたら俺も買うときお金少なくて済むじゃん。
なってるやつお金や
つどうもうそれだったら、まあ、1万円だったら全然出すよって、ね、6万円はちょっと待ってよみたいなね、
うん、
僕の生き方では年金そんなにもらえないはずなのでって、うん、それ1万円だったらいいけどとかね、そんな感じですよ。
なんか一時期海外のセレブがファッションでランドセル背負ってたよね。
うん、ランドセル型のバッグって一時期流行ったよね、
うん、
なんか職人かな、どっかの革職人がランドセル、大人のランドセルみたいなやつを、売り出してすぐ売り切れみたいなニュースありましたよね。 あれかっこよかったよ、大人のランドセル、うん、僕がねこんな体型じゃなかったらしょいたいなって思いましたもん本当に
もうちょっとちっちゃかったら、
うん、もうちょっとちっちゃかった僕がこの体のデカさであんな可愛いランドセルしょったら、
やっぱキャラ体の大きい小学生、まあ、5、6年生になったら大きい子って似合わなくなるよね、
うん、似合わねえな、なんか、うん、ランドセルはやっぱね、100なんか120センチか30センチぐらいがぴったりに見えるよね、
うんうん、
かわいいよね。もう170になってくるとランドセルってなんか小さくないって感じもするしね、
うんうん
はい、あとコメントで自転車の店太郎さん、ランドセルって重すぎるよねっていうので、そうね、重すぎますよね。今はなんか軽いものもたくさん出てるみたいでね、う
ん、なんかクッションになるみたいな話もなかった後ろに、ね、
すごくないこの雨、やばいねこれ見てほら、
あやっぱ後ろ
もうあの傘とか壊れそう、これすごい雨風ですね、うん、これ何の話だっけ、ランドセル重い話だけど、なんて言ったさっき、
あのセルの話、
セル、うん、セルが何、セルってドラゴンボールのセルの話してる
ランドセルの話、
ランドセルの話ランドセル、軽いやつね、天使の羽とかさ、うん、で持った時お軽いじゃんとか、うん、ちょっと重いかもみたいなやつがあって、うん、でそれをまあいろいろこうやってやって持たせてるんだけど、うん、教科書入れたら結局すげえ重くなるし、
うん、
あのすごいなと思って、うん、iPad にならんのかね全てなでもあれで体鍛えられたよねってっていうのはやっぱ思って、
それはあるかもしれない、
うん、毎日歩いて帰ってくるって、うん、高中小中高って言っている中でその通学の時に鍛えられたっていうのがやっぱあるから、 やっぱりそのなんか何言う？え？来てるの？
うん、
あ本当に？じゃあすいません、ここからゲストの方呼びたいと思いますので、あの打ち合わせなしでちょっとあの始めるので、何かあったら申し訳ないんですけど、ちょっと聞いていきたいと思います、那覇市の歌を聞きながら少々お待ちください。
あけぼの清き南の港にぎぼうもの船や、町は日高の風まして、いや栄えゆく我が那覇市、緑も深き大野山、めぐる入江の水なごみ、清き心にも人の親しむ我が那覇市、ゆかりも古き波の上、仰ぐ誠を捧げもて、理想の地地に進まらん、望み輝く我が那覇市。
FM 那覇 78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ。
さあ時刻は12時32分になりました。トークランチョンビート、ここからは架橋沖縄、沖縄の支援を紹介しつなぐ架橋沖縄のコーナーに参りたいと思います、今日のゲストは百均食堂の、前田節子さんに来ていただきました。今日よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
ありがとうございます。百均食堂ということで、
はい、
名前百均であってますよ。百均、
うん、100に、はい、あの金曜日の金、
うん、
うち金曜日に100円で食事を提供するで
100均なんですよ。そういうことなんだ。
皆さんあの均一の金を書く方いらっしゃるんですけど、はいはいはい、違います。
100に、
はい、
あの金曜日の金、
はい、で100均食堂です、はい、
100円で金曜日に食べられるっていう、
はい、
わあすごいキャッチーでいいですね、はい、そうなんだ、
はい、13年くらい前に、
はい、
あの私のところはマーチ団地というところなんですけども、はい、そこのあのその時の自治会長さんが、
はい、
一人暮らしのご婦人が皆さんにおかずを作って配ってるのを見て、
はい、
これを授業にしたらどうかということで始めたのが百均食堂のきっかけです。
あ、なるほど。マージでやってるんですか？
あ、マージ団地っていうところでやってます。
あ、そうなんですね、
はい、
あっちの方でやってらっしゃるんだ、
はい
はい、そこで、100円で、もうすごい名前がもうとても好きなんですけどそもそも始めたきっかけっていうのは、どうしてそういうふうにやりたいと思ったその思いの部分ですね、なんか教えてください。
あの私が起こしたんではないんですけど、
はい、
13年前のその会長は、
はい、
この一人暮らしのお年寄りの居場所、
うんうんうん、
を作るのとお裾分けを形にしようかということで始めたのがきっかけだって聞いてます。
あ、そうなんだ、
はい、
やっぱそうだよね、うん、子どものことだけじゃなくて、
うん、
もう本当に僕も思うんだけど、うん、高齢者の方々のっていう、うん、居場所だったりだとか、うん、そういったところから、まあ、ここではスタートされたっていうことなんですね。
13年前はそんなに子どもしてなかったんですよ。
そうですね、う
ん、はい、で高齢者のこの独居問題がちょっと気になっていて、
うん、
それ居場所をとにかく作ってあげようっていう気持ちで始めたって伺ってます。
本当そうだったね、
うん、
あの時はそんな話じゃなかったもん、
うん、
本当に高齢者の方々も本当に多かったし、うん、もう公園とかにもいっぱい集まってるし、う
ん、
居場所の問題とか独居のことだったりとか、
うん、
本当に寂しいっていう方もいっぱいいたし、うん、でその問題が 別にクリアになったままじゃなくて、今その子どもの問題もこうやって出てきてっていう中で、今目立ちがちだけど本当にその問題も解決されてないままだしね。でこの百均食堂ではその高齢者の方々を主に集めてるというか食事提供してる感じですか？子どもも高齢者もどっちもっていうか、
うちの場合平日の金曜日にやってるんですよ、うん、
はい、
だから子どもたちが来る機会っていうのは夏休み、
お
長期休みのしか日しか来れなくて、
はい、
普段は高齢者対象、
うん、
で あとは未就学児のお子さんがいらっしゃるご家庭の方がお弁当も、
はい、
今はお弁当をもらいに来てます。
金曜日の平日っていうか金曜日の平日の昼間にやってるってことですね。
はい、そうです、すいません。
あのだから子供たちは学校で行けないってことですよね、
うんうん
うん、あそうなんですね、うん、じゃあ本当にそのその時のじゃあ大人っていうか高齢者の方々だったり、うん、そこで食事を食べながら何かゆっくりされたりとかするんですか？うん、
コロナの前は集会所の中で100円で皆さんそれぞれ会話をしながら、ゆんたくをしながら食事なさってたんですけど、うん、コロナになって会食がダメっていうことになったんですよ。
そうだったね。
それでせっかく集うことができてて安否確認もできたのにそれがなくなるっていうことは寂しいよねっていうことで、うん、お弁当に、うん、して開始したんですよ、うんうん、2ヶ月か3ヶ月ぐらい休んでから、
はい、
で今は最初50食ぐらいのお弁当だったのが、
はい、
130食ぐらい作って、
うん、
100円で販売してます。
マジ団地のところで、
はい、
じゃあもうそうやって集まって、はい、本当にじゃあいい交流の場になってるっていうか、うん、社交の場になってるんですかね、
はい、
うん、いいですね本当に、うん、今その百均食堂 その夢っていうか目標って何かありますか？
今ちょっとずつなりつつあるんですけど、
はい、
食堂の前でヤクルトさんが来てヤクルト売ってます、
はいはい、
で糸満から魚屋さんが来て魚を売ってくださってます、
うんうんうんうん、
で地域の方が育ててくれた野菜を売ったりしてます、
はい、
そんな風にしてコミュニティが広がっていけたらなと思ってます。
めっちゃすごいですね、うん、もうじゃあ本当にこんなことしてるとこって他にないんじゃないですか？
あるかもしれません。
いやでも聞いたことないな、うん、こんな規模で大きい規模でやってて、うんうん、炊き出しとかは分かるんですよ、うん、炊き出しはなんかこうして集まってとかってやってて、なんか野菜やったりとかこうみんなで毎週集まってってゆっくりしてって話してってすごい感動しました、
うん、ありがとうございます。
お昼ご飯をみんなで食べるってどんだけそれで気持ちが支えられる人もいるかとかさ、
うん、
笑顔になれる場所があるかっていうことですよね。今課題に感じていることだとか、みんなに知ってほしいことってありますか？
課題っていうかやっぱりボランティアのなり手がいないんですよ、
うんうんうん、
で一応団地内のご婦人方でやってはいるんですけども、
はい、
もう70代60代と、
うん、
若い方が、
ね、
うん、いらっしゃらなくて、
うん、
で一人でもいいからね、一日でもいいから来て参加してもらえないかな、手伝ってもらいたいかなっていうのが今のところの希望ですね、
うんうん、ありがとうございます。やっぱボランティアも一緒にやっていく人たちもやっぱりその高齢化っていうか、
うん、
結構お年を召した方々がいてっていう中で、そうだよ、若い人ってのは いるんですか？一番若い人は何歳？あ、分かってる。節子さんが、節子さんが、いやごめんなさいじゃないです。若いです。ごめんなさい。謝らないでください。そうだよね。なんかだからなんだろうね、若い人が行ってもうメリットあると思うんで僕、
うん、
なんか僕も僕でその、うん、NPO にいて、
はい、
高齢の方々と接する機会たくさんだけど、
うん、
支援するとか支えるって言うけどむしろ勉強になることの方が多くて、うん、いろいろ話聞くわけよ、
うん、
で、それって僕の今の人生にもすごい影響を及ぼしてるし、
うん、
あそうなんだって、そういうふうに人生って動いていくんだとか、そんな風に時代って移り変わっていったんだみたいなことって、おじいおばあから学べることってすごい多いわけよね、
うん、
ただのユンタクでもいいから、なんか支援しに行くっていうんじゃなくて本当にこういう関わりを持つっていうことっていうのもすごく大事なことっていうか、
うん、
いいこと得するよって思うよね、
うん、
だからぜひボランティアとかでもういいし、なんかこういうところにつながってほしいなっていう風に思うんですよね。今いろいろ聞いていったんですけど、まあ、大体今ボランティアって言われたんですが、この 架け橋沖縄ではその支援団体の方々とか支援活動されている方々が、人でも物でもお金でも何でもいいので今欲しい必要としているものラジオを聞いて協力したいって人たちが何が必要なのかっていうのを、聞いていて今ボランティアって言ってましたけど、はい、例えば食料品とか何か他にも必要なものってありますか？
あ、もちろん食料品も欲しいんですけど、
はい、
あ、私欲がないのかな、
うん、欲張ってください欲ないと普通にじゃあ大丈夫ですねってなっちゃって
本当今ね社協さんはいに関わって糸っていうところから支援物資いただいてます、うんうん、
はい、
で、イオン琉球さんの黄色いレシート、
はい、
っていうので少しいただギフト券をいただいてやっています、
うんうんうん、
であとお野菜も定期的にちょっとずつもらっていることもできますので、うん、本当欲しいのはお金なんですけど、
うん、
役所がくれるお金には制約がいっぱいありすぎて、
ね、
とてもじゃないけど、
う
ん、手を挙げることができない、
うん、めっちゃわかる、
うん、でうちは子ども食堂なので子ども食堂地域食堂で高齢者を中心にやってるので、うん、この市の子ども支援に対するお金っていうのは一切もらえないに近いんですよ、
うん、
それで高齢者でもいいよって言ってくださって募金をしてくださる方がいたらありがたいなと思います、
うんうん、はい、これめっちゃ大事なことだと思います、ね、もう子どもも大事なんですよ。子どもも本当に子どもは宝ですから、うん、私たちの、ね、大事な大切な宝ですけど、僕は私は子どもじゃなくて他の困ってることにも興味があるとか、うん、いろんなことに私はこれだ私はこれだってヤングケアラーだとかナイトワーカーだとかっていろんな困ってる課題ってたくさんあるわけですよね、うん、で今回百均食堂の、今節子さんが言ったみたいにその高齢者の支援って足りてないんだよ全然、うん、ないのそういうところが、
うん、
だから足りてないの、うん、で子供のことは本当に今フードドライブだとか社協とか、うん、食べ物は来るし、うん、みんなのこの気持ちも熱意もあるから届きやすいんだけど、うん、高齢者のこのことに関してはまだそういうのが整ってない。でも話は長いの。もうずっと前から言われてる、うん、だって10年前からって僕も10年前の頃からもうこの話知ってるのに、うん、なんで子供のことはよくて高齢者になるとみたいななっちゃうんだって思って。だから気持ち的に持ってる人はいると思うので、
役所はね、はい、もう高齢者のことはやり尽くしたっていうふうなことをおっしゃる方がいるみたいです、うん、
はい、
だからそうじゃないよって、
うん、
だって自分たちを育ててくれた先輩たちのこと今やって差し上げないと誰がやるのって
本当ですよね、
うん、思います、う
ん、悲しいですよねそんなのってね、うん、僕らもいつかは高齢者だしね、
はい、
うん、本当に本当にその寂しいなと思うね。いつまでも人生現役で地域につながって関わってたいし、
うん、
誰もそのもうね助けを受けられないみたいなこととかっていうのもないわけだし、でそういう思いを持っている人たちがたくさんいるはずですので、もしそういった方、今日この百均食堂のことはポータルサイトに上げさせていただきますので協力したい、そういうことをしたかったっていう人はぜひともつながっていただきたいなというふうに思います。募金とか募ってるんですよね、寄付っていうか。寄付は
公には募ってないです。
口座番号とかも出してないですか？
出してないです。
あ、そうなんだ、それは困ったななんか口座番号とかあればみんな大体口座番号ここに振り込んでねみたいなのがあったりとかするんですけど、
うん、そんな風にしてはやってないです。本当にお電話くださって今こういうのが余ってるけどどうですかって聞かれたら、はい、あ、お願いしますっていう形で。
食べ物の件は大丈夫ですけど、
食べ物、はいはい、
お金とかの場合は、
お金の場合は
直接
過去に、
はい、
1件だけあったんですけど口座番号を聞かれたので、はい、ここですってお話しして振り込んでいただいたことあります、
は
い、
あ、そうなんですね、うん、じゃあ、まあ、連絡して聞いてねと
っていう感じですかね。
申し訳ないです、
うん、大丈夫大丈夫です。
はい、誰どなたからいただいたかってわからないと、
はい、
ありがとうが言えなくて、
ありがとうは言いたいですね。じゃあなんかタイガーマスクみたいなのはダメだってことですね。
誰かわからないの怖くて使えないです
。返してとかねそう、いいことですね、うんうん、直接つながりたいということなので、うんうん、ぜひとも連絡していただければというふうに言います、うん、カンパスさん現金書き留めとかいいんじゃないって。現金書き留めはどうですか？住所で、ね、送るとかそういうのもやっぱちゃんとお会いしたいですか？はい、
できたらありがとうって、う
ん、そう会いたいんだって、うん、だからぜひともそう直接つながって、いや直接つながるっていいことだと思います、うん、僕も直接つながりましょうよっていうことで、うん、ぜひともそういった方がいましたら、まあマージってね別に 那覇市内からしたらどこも近いもんね。
那覇市内の中心端っこです。
端っこか。
端っこです。
あのそっか上間らへんっていうか。
ハエバルとの境目。
ハエバルの境目だ。うんうん、でも、まあ、まあ山に登るみたいな感じだ。はい、あのぜひとも、そちらの方に行ってお会いしてつながってもらえたらなというふうに思います。そちらの方もじゃあ書いておきましょうね、う
ん
う
ん、
そういうつながり方をということでよろしくお願いいたします。はい、最後にこのリスナーの皆さんに伝えたいことなどありますか。
うん、私たちの機動力は、美味しいってみんなに言われることなんですよ。
はい、
でマーコーネンタンって言われたのがきっかけで何クソって頑張ってこの、ね、うん、仙台から続けて私3代目なんですけど頑張ってやってきてるんですよ。
うん、
だから、今地域食堂なんで、はい、マージ団地の方だけじゃなくて、
うん、
周りにいる地域の方もいらしていただいて、
うん、
あの100円でこのお弁当なり会食なりをしていただけたらなと思ってます。
うん、いいですね。マコーネンっていう人いるんですね。
はい、いましたよ。
マジ、マジかよって思うんだけど。
それが何クソになって
る。そうそうそう、確かに何クソってなるね。
なんで、でも、あ、でも社長も炊き出ししてる時に言われた。
言われたよ、それは。うん、それは、あれはしょうがない。だって炊き出しのカレーってもうとにかく数配んなきゃいけなかったから、うん、だって300食持っていくの、でっかい鍋2つ持ってって、うんうん、だから原価とかも落とすから、
うん
うん、でも僕は美味しいと思ってたんだけどね、うん、めっちゃ肉いっぱいいられるわけじゃないみたいな。
ですよね。
そうそう、なんでこんな人参多いんだとか言われて、人参が安いからだよって、
うん、かさばるし、
ね、そうそう、わかります。はい、でもそれが原動力っていうか、うん、やっぱ力になってってるっていうところもあるんですね。本当に応援していきたいなというふうに思います。
はい、
今日は架け橋沖縄のコーナー本当にありがとうございます。百均食堂の前田節子さんに来ていただきました。はい、ぜひとも、皆さん協力よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
さあ時刻は12時47分になりました。トークランチョンビート、先ほどの架け橋沖縄のゲスト、本当に、素晴らしい活動ですよね。あの子ども食堂も大事なんだけども、高齢者の居場所も本当に大事。もう子どももいない、配偶者にも先立たれとか、孤立する理由っていうのは本当に様々理由あるんだけれども、僕が炊き出ししてる時とか、もうまあ7、8年前とかですね、あの話を聞くと、やっぱり子供に、もうで、子供が自立していなくなってとか、そこから全然相手にしてもらえない、連絡もないみたいな、で普通に寂しい思いをしていると、毎日寂しいので、こうやって出かけてきていると。で低所得の問題もあったり、お金がないっていうのももちろんあったり、年金生活大変だとか、やりくり大変だっていうのも、うん、もうそういう話も聞いてて、本当にさっき節子さんが言ってたみたいに、本当に先輩だよね、
うん、
先に言ってくれた、やってくれた、いろんなことをしてくれた先輩に対して、何の、まあ、恩も返せない、それも人生なのかもしれないっていうのも、先に進めなくちゃいけないっていうことなのかもしれないけど、顧みるって大事だよね、
うん、
大切にするっていうか、親を大切にする、ね、そのお母さんで、うちのばあちゃんも今秋田で一人なのよ。だから電話はするし、うん、話はするんだけれども、まあ、会えてないことには変わりはないんだが、こういうところで高齢者の支援をするっていうか、この支援っていうか関わるっていうか、うん、助けになるってことももちろん大事なことなんだけども、普通に自分の親とかに電話してるかって話よね。
うん、
電話してなかったら電話するだけでもしてみて、
うん
うん、してみたらそれが一番嬉しいことかもよ、
うん、
世の中が幸せになることかもよって思うから、もしその家族に電話するきっかけっていうか、家族に電話してなかったらしてみたらいいんじゃないって思うね。うん、嫌いな親でもね、 もういらないことしかなかった上でも、まあ、電話してみると結構意外と良かったり良かったりすることもあるかもよって思う。僕はそのタイプでね、あんまり嫌いっていうかもう関心もなくてあまり関わりたくないなっていう気持ちだったんだけど、まあ、電話を積極的にするっていうか、うん、仲良くしようっていう気持ちを持ってやってたら割と良くなっていったし楽しくなっていったから、
うん、
そうやって寂しい思いをさせないっていうのは大事かもね。そういうことを話してるとさ、
うん、
もう子供を見てるたびにさ、こいつら今は音大好き音大好きって俺に言ってくるけどさ、数年後にはもう好きなんか
反抗期が始まって
夢とか追いかけたりとかさ、うん、なんかバンドとかやったりとかさ、うん、なんかするんだろってい
いじゃん別に
その時俺のことなんかもう全然忘れてさ、
うん、
なんか彼女作ったりとかさ、
うん、
なんかもうお父さんとかそういうのも忘れちゃうんだろうとか思ったりとかすると、うん、俺もそうだったから、
うん、
なんか切なくなるよねっていう、うんうん、でもいいよって応援したいなって思ったりもするわけよね、うん。カンパスさん、生きてるうちしかできないからな、今のうちにしておけよ。本当だよな、生きてるうちにしかできないからな。あと何秒かって考えるんだよねよくね、あと 何日かってね、
うん、
子供と遊べる日ってさ、この祝日とだいたい土曜日だわけよ、
うん、
祝日と土曜日って言って、でこう、まあ、うちの息子が俺と一緒に遊ぶっていうのは中学生頃までじゃないかなって想定して、
うん、
高校生になったらもう自分の友達とかさ、
うん、
中学生になったらもう自分の友達とかと遊ぶだろうって考えて、じゃあ俺がこの子供たちと、俺って僕がこの子供たちと遊べる、土曜日ってあと何週あるのかなって思ったら、計算したらあと200回ぐらいしかないわけね。
へ
え。で、あと200回かって思って、あと200回しか遊べないんだって思った、うん、じゃあ200回何するかじゃん。海も行きたい、山も登りたい、釣りもしたい、キャンプもしたいとかさ、うん、あっち連れてきてこっち連れてきたいって全部リストアップしていったらさ、
うん、
200なんてもうあっという間に終わるやんけって思った、うん、だから今日の祝日も過ごせないってことに対して、まあ、貴重な一日をただただ家で映画を見させるとか YouTube 見させるっていうので終わってしまうんだって思うとすごくなんか悲しい気持ちになるわけよね。
ただ今の雨模様を見たらどっちが正解かなって気もしない
と、ね、いやでもその雨の中でもいいじゃん、うん、なんか雨の中でできることだとかさ、うん、すればいいじゃんって思ったりとかする、
うんうん、
それと同じでうちの親と話せる時間ってあと何秒あるんだろうかって、
うん、
電話をした後に通話時間とか 見るわけ俺、
うん、
何分電話したんだろうなと思って、うん、そしたら昨日心配で電話したやつ来たら1分47秒で終わってたわけ、
うん、
1分47秒かって結構話した気がしたんだけど1分47秒だった、
うん、
で、別の時間、まあ、10分とかの時もある。でこれって累積していったら1年間で多分1時間とか2時間とか3時間、まあ、最大でも3時間ぐらいしか話してないのかもしれなくて、うん、ましてや帰ってから会える時間も数分しかない、3日泊まったとしても一緒にいる時間って数時間しかないのかなって思うと、うん、あと何か話せる時間ってもう限られすぎてるって思ったわけ、
うん、
だから思ったのがどんだけその自分の家族と子供と過ごせる時間が貴重かっていうこと、
うん、
だからそういうのが大事にならない社会がこうやって高齢者孤立とか、まあ、こう難しいことは抜きにしようね、おじいちゃんおばあちゃんが寂しい思いしてんだっていう、お父さんお母さんが寂しい思いしてるお父さんお母さんがいるんだっていうこと、仕事が忙しくて会ってる暇もないとか、僕が今日こうしてこれからちょっと会議資料集めない、まとめないといけない、明日の会議のためにっていうんだからちょっとごめんねって言ってるみたいに、忙しいとどんどんどんどんそれが過ぎ去っていってさ、最後もうなんかもうそういう時間は取り戻せないじゃん、
うん、
だからすごく切ないよなそれはって思うから電話ぐらいしようよって話だね。カンパスさん、離れた親ならあと何回会えるか、そう何回会えるか、それまさにね、今回会えたって次会えんのかなとか、
うん、
もうずっとそればかり考えるね。自転車の店太郎さん、離れた親ならいつもこれが根性の別れかって思うよ。そうそうそう、本当にね、
あ
思うよね、本当に何かしょうがないよね、しょうがないというか、そうなんだって思いながら帰るじゃん、
うん、
本当にこれが根性の別れかもしれないって思いながら、このうちの母ちゃんはね、母ちゃんというかばあちゃんはね、帰るとき泣くんだよいつも、
うん、
車で帰るときバイバイって言ったらもううーって泣く、下向いてねそれをもう泣き顔でいつも別れるもんだから、その泣き顔が最後の姿かもしれんと思ったりとかするわけ、ね、うん、でそうだって大体別れた後とかさ、
うん、
根性の別れっていうか死別するとさ、そういうこと思い出すじゃん、
うん、
あれが最後だったなとか、
うん、
そういう経験が多すぎて、だから大事にしようよっていう話をね、家族を大事に友達と 子供を大事に、過ごせる時間を大事にしようよって、それが結局あの一番支援活動より何より大事なことかもしれないし、うん、あの隣の人を大事にするっていうのが一番大切なことだと思うよって話ね。でもこの駆け足沖縄で高齢者支援してるところってあの結構そんなにないので、
うん、
今回のこの、 あの百均食堂さんはすごく、そういうパイプつながりとしてはとてもいい場所だと思いますので、
はい、
ぜひとも、お願いします、ね、お金を直接届けに行くのが大変という人はねどうしようかな。だから駆け足沖縄って基金作りたいよね。
あ、
いずれ、ね、うん、お金の管理したくないんだけど結局なんか基金みたいなやつを作れば、
うん、
そういうのも解決するのかなとかって思ったりもするよね、
うんうん、
でもまあでも直接渡した人に会いたいよな本当はな。
そうよね、
うん、それをつなげたいね駆け足沖縄はね、うん、結局はい。というわけで、自転車見せたおっさん、笑顔を覚えていくために笑顔でバイバイ。そうだね、笑顔でバイバイしたいよね。泣くんだからねいつもねそしたらそれが最後の姿になっちゃうやんけどそんなこと考えちゃダメなんだけどね、
うんうんうん、
それが最後のとかこれで終わりって思った瞬間一気に年老いていったりとかする姿も、
うん、
あ、もううちの建物でも何度も見てきたので、
うん
うん、ずっと先のことをねあの希望を持っていきたいよねって思うね。はい、というわけで今日も、トークランチョンビートゲスト駆け足沖縄、今日のゲストは百均食堂の節子さん、そして、今日のニュースはランドセルのニュース、
うん、
後で聞きたい方はポッドキャスト YouTube の方でもアップロードされますのでそちらの方も聞いてみてください。本日のお相手は私のレント
セバシャンでした。
みんな今日もありがとう、雨がたくさん降っているので気をつけてくださいね、
はい、
那覇市民の皆様それでは、さよなら。